金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。お元気で新年を迎えておられますか？そういう私は12月もいろいろありましてね、お花のパートをやめることになったんですよ。まあ他にもいろいろで、まあぼちぼちで迎えております。さあ、新しい年やるぞっていう雰囲気もあるかもしれませんが、私はあんまり元気な勢いは苦手さんなので、今年もぼちぼち行きますかと思っています。でもコロナ禍はもう少し明るい方に進展するといいですよね。治療薬できますように。今年は自然の美しいところに旅行したいですね。空気を吸いたいです。皆さんもいろんな状況でお迎えの新しい年だと思います。夢を持つのは自由ですから、いろんな楽しいことを願っていきましょう。願わないところにはやってこないですからね。こんなのやだ、助けてというのも願いだと私は思っております。なぜなら私がそれだからです。こんな上野ですが、今年も少しでも皆様にほっとする時間をお届けできたらと思っています。さあ、今年も番組スタートです。さて、今回の朗読はそれでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、話題になった CD と自伝。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、今日という新しい日。
朝霧が昇るよ、僕のすぐ目の前に。眩しすぎるほど輝くその光を、体中に浴びて今日も生きる。心は青空だよ、日本晴れ。進む新しい今日という意味、君と心が沈む時、吹き飛ばされそうな嵐が来る時も、どんより雲の空のあの上に輝く光を心に見つめ、進もう新しい今日という意味、僕と君の瞳から涙を優しく声かけ、 は振り向かず一人であの丘に十字架を背負い登られた。進もう新しい今日という意味イエスと朝日が昇るよ君のすぐ目の前に眩しい月るほど輝くその光を体中に浴びて今日も生きる心は青空だよに頑張れ進もう進もう新しい今日という日にイエスと
森重昇さんで今日という新しい日をお送りしました。ではそれでも夢を持っての第24回目を朗読します。話題になった CD と自伝。これまで私が日本で行ったコンサートツアーは40回を超え、何百というコンサート会場で歌ってきたことになります。私の人生でこれほど大きな意味を持つようになった日本という国を私もとても大切に思っています。スタジオでのレコーディングのために日本に戻る機会も何度か与えられ、幾枚かの CD 発売のチャンスにも恵まれました。スウェーデンにいる私のところへ日本のいろいろなテレビ局から取材班が訪れ、そのうちに日本だけでなく他の国々からも来るようになりました。時には私のコンサートツアーに同行するテレビ局もありました。1996年、私が28歳の時、初めて自伝を書きました。私はこれまで一度も本というものを書いたことがありませんでしたから、担当の女性編集者、インゲル・ルンディーンの助けがなかったら、書き上げることはできなかったでしょう。彼女は私に、本を書くには、しっかりした骨組みと、焦点を絞り込むことが重要だ、と教えてくれました。出来上がった本に、フットノーツというウィットに富む題名を考えてくれたのも彼女です。はじめは、私たちの誰も、この本がそれほど売れるとは思ってもいませんでした。それがやがてベストセラーになり、しばらく経って文庫本にもなりました。今では13カ国語に翻訳されています。日本では小学館から発売され、邦題、フットノート、足で書かれた物語、1998年間、好評を博しました。それから数年後、小学館から新しく本を書き下ろしてほしいと依頼され、2001年にハッピーデイズが出版されました。この本の最初の数章は、母の助けをもらって書きました。私の子供時代や、私を育てる上で母が考えたことなどについてです。日本で私の歌のカセットテープや CD が発売され始めた初期の頃は、キリスト教出版社の命の言葉社から発売され、やがてユニバーサルミュージックという大手レコード会社からオファーをいただきました。これまでに彼らと5つのアルバムを世に送り出しましたが、その第1 回目のスタジオ収録は2001年のことでした。その CD 発売当日の様子は今でも忘れられません。ところで、私自身が書き、小学館から出した本の他にも、いくつかの本が出ました。例えば、私のことが小学生や中学生向けの教科書に載ったこともあります。そのせいもあって、たまにスウェーデンの自宅のポストには、分厚い手紙の束が届くことがあります。学校の教科書やテレビ、雑誌の記事で私のことを知って、個人的な感想を手紙に書いて寄せてくれる若い人たちがたくさんいるのです。日本には社会福祉制度もあって、障害を持つ人が前向きに生きていける国になりつつあります。でも彼らが暮らすのは、施設の中であったり、社会の中心から離されていたりします。このため、普通の学校に通う学生たちの大半は、障害を持つ人と接した経験が少ないのです。だからこそ私は、そんな彼らに何らかの影響を与え、そして願わくば、障害者に対する、いえ、人間の尊厳というものに対する人々の姿勢や偏見を変えることができるなら、これほど報われる、本当の意味で有意義な働きはないと感じているのです。今日は話題になった CD と自伝というテーマでした。今日のところを読んでいて感じたのは自伝というものの意味です。自伝というのは自分の人生を伝記にすること。つまり人生を振り返る作業が必須なんですよね。そのことの大切さを考えました。皆さんの中に自伝を書いたという方はほとんどいないと思いますが、いろんな形で人生を振り返ることはあったのではないでしょうか。例えば日記なんかで一日を振り返ることもあります。私は毎日ではないのですが、ある時期はブログを書いていたこともあります。今はある SNS で日記のように他愛もない出来事や、嬉しかったこと、悲しかったこと、時にはぐちゃぐちゃな心をそのまま叫ぶこともあります。そういうものはごく限られた方だけが読めるようにしているんですけれどね。他にも大切な振り返りの時があります。一年に一度、静まりのセミナーというのに参加しているんです。そこでは必ず最初に、この半年とか一年とか期間を決めて歩みを振り返ります。嬉しかったこと、悲しかったこと、自分に影響を与えたこと、いろんな角度で見つめるんです。皆さんはいかがでしょうか？そういうことはなくても、一年の終わりにはこうだったなぁなどと振り返ったりするのではないでしょうか？そういう振り返りはとても大切だと思うのです。これがダメだった。あのことは反省しなきゃと思うのも必要なこともありますが、振り返った期間の中に良いことを見つけることができるからです。自分の中では大変なことばかりだったと思う中にも、何か一つはほっとすること、温かい出来事、自分に関係なくても、そんな風景を見たことを思い出したり、 ニュースを思い出したりすることが大切です。大きなことでなくてもいいのです。ご飯が美味しかったな。あの花が綺麗だったな。そういう明かりが必要だと思うのです。どうしても人の心はマイナスなことを強く記憶します。だからこそ、そこに明かりを灯してあげてほしいと思うのです。難しく感じる方もあるでしょう。それをさせてくださる方がいます。神様です。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。ルカの福音書、12章28節。空の鳥や野の草花を養ってくださる神様は、私たちの人生を養ってくださる方です。寄り添い、必ず良いことをしてくださると、聖書は約束しています。いかがでしょう。この一年、振り返ることをしてみませんか？そして、一日、一週間の中に、ほっとする明かりを見つけてみませんか？そこに、一緒にいてくださった神様を一緒に見つけてみましょう。これは、私自身の目標でもあります。皆さんの一年が、神様の愛に包まれた年になりますように。それでは最後の賛美をお送りしましょう。米田博さんで、タンポポの歌。
春の風優しく夏を運ぶ頃の山のタンポポ影を咲かす新しい季節に旅の始まり、どこに飛んで行くのか誰も知らない、吹く風に身を任せて風の吹くままに憧れ出たその場所で花を咲かすだけ。私は神様の息吹に抱かれて、人生の大空を旅している。行く先も宛先もわからないけど、すべては良きものと信じている。吹く風に身を任せて風の吹くままに運ばれた。その場所で花を咲かすだけ。その場所で花を咲かすだけ。どこにたどり着いてでも何をするにも くてもういいよ、花を咲かすだけ。花を咲かすだけ。
米田博さんでタンポポの歌をお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は金放電、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金放電とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金放電の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金放電公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は2月にお届けする予定です。テーマは、音楽の力。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。